ルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
出田部
寺門がお送りいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
もう6月に入ったんですね。
いやー本当に、
いやもう5月からもう急に夏じゃん。
うん、
5月って爽やかっていうイメージだったのに、ずっと暑くなってて、もうちょっと外仕事とか作業とか現場もやってて、すぐもう日焼けしちゃうみたいにさ、もうマジで春って何って話だよねっていうのをつくづく感じます。
ね、でももう梅雨時になるとさ、現場はなかなか大変でしょ。
ね、まああのね、まあ本当そうなのよ。実は。まあ、これを喋って収録している段階でも明日の現場が飛んで来週になって じゃあ休もうかってなったのに、じゃあ他の仕事が入るとかなんだかんだでね、お天気に左右されちゃう仕事なので、撮影スタッフってこの日雨でも何でもやりますとか言っときながら、やっぱりちょっとこの日変更したいとか言い出すから、予備日って言われるものをちょっと調整しておかないといけないとかさ、まあ大変、まあ、雨でもやっちゃう人もいるけど、雨の設定に変えられればいいんだけど、変えられない場合もあるしとかね、まあ裏話始まったらまたこれ長いので、これはまた別の機会にしますが、はい、まあ梅雨時は予定組むのもやっぱりちょっと大変だよ ね、まあ梅雨ってもっと遅くなってからだとは思うんだけれども、暑くても晴れてる方がまだ現場は回しやすい。
そうかそうか。
あの暑いけどね。
そうだよね。
はい。はい、特にあの仮面ライダーや、まあ、今ギャバンですけど、そういうスーツにアクターさんって言われている中に入ってる人たちのケア。
はい、
本当にあの現場見てると分かる方多いと思いますけど、ワンカットワンカットでお面を外すっていう作業が出てくるし、あの本当に水風呂に入りたいっていう時もあったりするしね、とかね。
本当入ったことないの？
そういうの。ないないない。さすがに、あのね、着ぐるみ、まあ、いわゆるさ、イベントごととかね、
はい、
そういうキャラクターに入るってことは、やろうと思えばできるじゃん。だけど、ほんまもん、あの、それも、いわゆるショー、ヒーローショーとかじゃないから、
はいはい、
本物だから。
確かそうだよね。そんなね。
それはさすがにね、恐れ多くて言えないです。あの口にも出したと思ったこともないっていうか、まあだってもう本当にさ、プロ中のプロのものだから、
はいはい、
それはちょっとないですよ、さすがに一緒にお写真撮っていただいたってことはあるよ、はいはい、
うん、
まあ、それも自分から言うことは基本ないんで、あのあちらからね、役者さんたちの方からよかったらどうぞって言ってくださることが、まあ、たまにあるのでね、そういう時はちょっと恐れ多いけどもあるけど、さすがに中はもう、
いや、あの中とかないからね、
ないから、
ないから、ないから、
何を言
って、ちびっこ、ちびっこが
聞いてねえよはい、大丈夫です。まあ、ものづくりってそういうことなのでね、っていうところですよ。まあまあね、どんなお仕事でもお天気は大変だと思うのね、
はい、
あの本当農家さんでも漁師さんでも工事現場でしても、本当外で働く場合は、イベントことだってそうだしさ、
ね、はい、本当です、
そうやって、でも雨だからいい場合もあるし、なんとも言えないです、はい
はいはい、ではじゃあ今日の番組構成です、
はいはいは
い、まあ、いつものように前半は近況国お知らせ事をしていきます、
はい、
後半は今日はやったべっか
ん。あ、そうでした。
でございます。
そうですよ。はいはい
はい。はい、なんか楽しそうな話、
ちょっと考えてます、はい、
まあ、まあね、
はいはい
はいはい、後半を楽しみに、
はい
はい、では前半始めたいと思います、
はい、
では矢田部さんの方から、なんか最近のなんか撮影、
そうなん、6月、まあ、現場の話だとまだまだ先の話すぎちゃってね、あのお話できないことあるんですけど、6月にやっと公開される映画が、まあ、あのね、あんまり細かいこと言うなって言われてるんだけど、あの、まあ、まあざっくり水戸市内でロケされたよっていうことで2作、
はい、
作品、
はいはい、
2本あります、映画でね、一つはおそ松さんの2作目、
はい、
副題が長くついてるはずなんですけど、前回はスノーマンかな、が主役だったのが、今回は A グループさんに代わって、2作目が撮られました、去年の、まあ、夏ぐらい、に 水戸のとあるところで、まあ、クライマックスというか映画の主たる現場の一つとして何日間もかけてロケされたんですね、
うんうん、
の当時、まあ、ちらっと言ったかもしれないけど、まあ、もちろん言えなかったので、
うん、
おそ松さんの続編を監督が、まあ、今絶賛公開中かな、正直不動産の劇場版、
うん、はい、はいはい、
と同じ川村さ ん,
うなん、うん、
だ正直不動産の話も、
うん、
あのもちろんあって、
うん、
実はロケされてないのにクレジットに入っている水戸のとある場所があります。
そうなんだ、
はい、でそこで、まあ、ちょっとうまく、まあ、めちゃめちゃ協力はしたのよ、だけど最終的に現場にならなかったということで、
はい、
でもいろいろ、まあ、あの情報提供とかも含めてね、
うん、
あの協力したということに間違いはなかったので、
うん、
協力に、まあ、水戸フィルムコミッション乗ってるわけじゃないんだけど、
うん、
水戸のとある施設さんが乗ってます。
それは正直不動産の方ですね、
はい、で、うん、それで監督さんがまさか続けて同じ作品になって、うん、監督にこの間うまくいかね、できなかったけど今回これにつながってよかったですって話をさせてもらって、うん、何日5日間ぐらいロケしてくれたかな、
おー、グループが、そうなんだ、
うん、来てくれて、まあ、今ねあの本当に勢いのあるグループの一つなので、
うん、
ただね残念なことに本当の公開は1月上旬だったんですよ、
うん、予定は、うん、
はい、今年のね、
うん、
それが、まあ、メンバーの一人のトラブルがありまして、うん、公開が5ヶ月延びちゃったんだけどもね、
うんうんうん、
でまあ、それでもあの見ればもうメイン舞台、ただねこのロケ地は通常一般の人が入れるわけではないので、ちょっとね見学とかはできないんですけれども、
うん
うん、まあ、公開始まってからあの映画の感想も含めてまたそのお話はしたいと思います、
うん、
はい、でもう一つがマジカルシークレットツアーという映画が公開6月中になります、
うん、
これは有村架純さん、
はい、
黒木華さん、
うん、
南沙良さ
ん
の3人の主人公が、
うん、
まあ、シンガポールから金を密輸するっていう話なんだけれども、うんうん、
そうなの、これ見届けなんだ、
まあ一部ね、
おお、知らなかった、
本当の一部よ、
うん、
まあ、もちろんシンガポールロケもいっぱいあるんで、うん、そこで、まあ、映画公開されたら細かく話しますけど、うん、前にちらっと言っていた南沙羅ちゃんがずっと水戸ロケにあったよっていううちの
言ってた、
水戸ロケ3部作の最終作です。だから、なんだっけ、万事会長があって、
はい、
うん、キラーナンバー4があって、
うん、
マジカルシークレットツアー、もう南沙羅ちゃんが立て続けに水戸ロケに来てくれたっていう、うんうん、ちょっと
言ってたよね、
そうそうそう、
あ、これなんだ、うん、
で有村架純ちゃんもちゃんと来てくれて、
うん、
で、まあ、何度かご挨拶はさせてもらってんだけど、あのひよっこで私矢田部って言うんですって、ひよっこがね、矢田部峰子っていう役だったから、
うん、
っていうのを苦笑いしてくれましたっていうね。であとね、まあどのシーンかまだ言えないからなんだけど、まあ実は黒木華ちゃんはここの作品では来てないんだけど、まあ、
はい、
先週もちらっと言った銀河の一票では散々見とろけ来てくれてたんですね。
そうですね、
はい、で、まあ公開始まったらどのシーンかのお話はします。この 2本がたまたま水戸ロケが続けて、公開されるので、
うん、
ちょっとどのシーンだったかとか楽しみにしてもらえたらなと思います、
うんうんうん、まずおそ松さん人間くず化計画、
はい、
これ6月12公開ですね、
はい、
でマジカルシークレットツアー、
はい、
これは6月19公開です、はい、うん、どちらもおそらくシネコンでかかる作品、
まあ、そうですね、大きい
かなと思いますね、
のでね、はい、う
ん、はい、じゃあ水戸エリアでも見れるんじゃないかなと思いますね、
はい、
はい、はい、そんな感じです
か、はい、
うん、
はい、いや、あ、矢田部はこんな感じで大丈夫でしょ。あとあれじゃない、シネポートシアター
を、ね、はい、うん、じゃあお知らせごとに行きます。
はい、
はい、ではね、お知らせごとちょっといくつかあるんで、うん、まずそうですね、シネポートシアターから行こうかな、
はい、
前回の放送の最後に、6月7月決まってるよって話をしたかと思います、6月、まあ、今月ですね、6月13、14来週の土日、
はい、
2日間にわたって、企画したのが、監督のもう名称、
はい、
ホンサンス、
うんうん、
監督作品5作品を一挙上映するという日韓ホンサンスって、
うんうん、
日韓っていうのはあの日本韓国じゃなくて、
うん、
週刊とか月刊とかの
日々の観光ということ
ですね、はい、っていう企画で、 5作品上映します。で、作品名はですね、これそうですね、じゃあまず6月13日土曜日、はい、13時から水の中で、14時20分から私たちの一日、16時ちょうどから旅人の必需品という作品を上映します、うん。これ、まあ、今回のこの企画は、まあ、監督、本撮監督デビュー30周年企画ということで、あのミモザフィルムズさん配給のね、はい、が昨年の11月から月刊本サンスっていう企画で毎月1本、本サンス監督の新作を公開するっていう企画をやってたんですけども、
はい、
まあ、それが今年の3月で一旦終わったので、
はい、
まあ、その、まあ、後に自主上映ができるようになったから、企画させてもらって日刊本サンスってことをやることになったわけですけども、はいはい、長編作品でいうと29作目から33作目を上映するんです
はいはい、はい、
でこれまあね、本撮監督作品見たことある方はまあなんかこう何言ってんのかなとか、うん、なんか変なの見ちゃったなとかっていう作品も中にはあるし、うん、まあ分かりやすいのももちろん中にもあるし、
うんうん、
まあ、出会った作品が皆さんそれぞれかもしれませんが、
はい、
まあ、今回5作品あるんで、まあ、どれかにはねあって思うものがあるんじゃないかなと思います。で特にこれね、一番最初に上映する水の中でっていう作品はもう、はい、タイトル通り、
はい、
前編水の中みたいな感じの、うんうん、というのはピンボケなんですよ前編ピンボケ作品これ何のこっちゃって感じですけどね、うん、まあ、まあ、いろんな評論家の人たちの話とか、
うん、
まあ、本人はねあんまりね、
うん、
自分の作品語らないんで、
はいはい、
周りが勝手にいろいろ言うわけですけど、まあこれだけね 4K とかさ、
うん、
ね、IMAX とかさ、
ね、
いろんなこうね、うん、まあ、高性能高精細高画質の、
うん、
まあ、映画が全盛のこの時代、
はい、
むしろピンボケはどうだろうかっていう逆張りですね、
うんうんこれさフィルムじゃないでしょ、
ではない、
デジタルで撮ってあえてのでしょ
そうそうそう、
すごいよな、
すごいよね、そんなことやっちゃうんですから、
うん、はい、確かに、うん、現場見ててもさ、うん、ピントってめちゃくちゃ大事だから、
はいはいはい、
ちょっとでも、うん、監督とかキャメラマンが見せたい映像に、うん、まあ、フォーカスマンって言われている、うん、まあ、助手さんがいるんだけれども、うん、かつてはそれをアナログでレンズを回しながらピントを合わせていった、
うん、
で、焦点距離ね、メジャーで測ってその距離に合わせてこう測ってだんだんだんだん、
はいはいはい、
合わせていくわけ、ね、
そうですよね、
で、
う
ん、今はデジタルなので、うん、モニターをずっと見ながらそれで、まあ、スイッチングでねこうモニターをこうピントを合わせて、
うん、
俳優さんが近づいてくるに合ってそれをだんだんだんだんレンズの焦点を変えていって手前に持ってくるっていうことをやるわけだけど、
うん
うん、あえてデジタルで外すって
ね
っていうさ逆に難しくね、はい、みたいな、
ね、そうそうなんです
よ、そのボケ具合に対して NG が出るのかなとかさ
そう
ちょっと面白いよな
そう本当
考えつかない
よ、いや本当に、ね、
しかも商業映画として成り立たす
まあね、
まあ、芸術っていうものなのか、
うん、まあそう
マジで考えるところが多すぎて本人何も言わないわけじゃん、まあ、言わなくていいんだけどさ、
そう
語りたくなるよな、
そういうことなんですよもうねこれだけ提示されたこれだけを提示されただけで、
うん、
何のこっちゃで考えがこうねいろいろ及んでしまうっていう、
じゃあそれを見てどうなんだろうっていうね
そう
まあ本当にまあ3D の時もそうだし、うん、IMAX とかもそうだけど映像体験っていうことをよくね、うん、まあここ21世紀以降、
うんうん、
やっぱりそういう表現、うん、もう映画っていう表現の演出的な表現ではなくて映像の体験としての映画体験というかね、うんう
ん、はい、
っていうところを言われてる中で、
ね、
いや
はい、これは、ね、目にしていただきたいっていう、
はいはいはい、
これが1本目、うん、初日の1本目になります、
ね、はいはい、
で2本目これ長編30作目が私たちの一日っていう作品で、
うん、
まあ、これはキム・ミニさんっていう、まあ、監督のパートナーでもある、はい、キム・ミニさん主演の作品で、はい、まあ、彼女の魅力がめっちゃ詰まっている作品、うん、そして、うん、長編31作目、はい、旅人の必需品、
うん、
これ一番ね、まあ 分かりやすいというか、うん、まあ、なんか、まあ、普通に見えるというかね、はい、主演がイザベル・ユペールさんが主演でフランス人のね、
はいはいはい、
を主役に据えての映画なので、なんかね、ホンサース監督作品は、うん、このイザベル・ユペールとか、ね、うん、外国人の人をキャスティングすると、うん、なんか分かりやすい映画が生まれやすいっていう。
なるほどね、はい、身内とかだと
そうそうそう、いろんなことやるけどね、
まあ、チャレンジができるっていうのもあるよね。そうそうそうそう、やっぱ ゲストっていうか、ね、わざわざ来ていただいてる人たちに対して、うん、わけわかんないことやらされてもはってなっちゃうからっていうことなのか知らんけどね。
そうそうそうそう、はいはい、そうなんです、うん、知らんけどなんです、
そうね、そう
で、なんか、まあ、でもね、作り方はもう一貫していて、もうセリフとかも当日渡されて、うんうん、でもうほんと長回しの作品、長回しの演出をするんですね、うん、
はいはい、
でこれはもうどの作品でも同じことやっているので、うん、まあ、それができるキャストっていうのが、ね、
う
ん、
まあね、
常に集められてるっていうのはあるんですよね、うん、
だから、うん、即興性も求められるし、うん、どこをどう切り取られてもいいように、
そう、
まあ、頭にセリフも入ってるだろうし、うん、っていう、まあ、まあ、ある種演劇というのような、うん、空間を切り取るみたいなね、うん、それをカット割りで見せるのではなくてっていう、
ね、
う
ん、そうなんですよね、
不思議
なんです、
はい
、はい、ということで、それが6月13日の3作品、はい、6月14日日曜日の方は、うん、2作品上映します、
はい、
こちら午前中1本、午後1本って感じでいきますね、
うん、はい、
10時、6月14日日曜日10時から小川のほとりで、
うん、
13時から自然は君に何を語るのかという2作品です、うん、
はい、
これタイトルだけでも、うん、なんかちょっとこれもなんかこうちょっと考えちゃう、小川のほとりでっていう作品と、うん、自然は君に何を語るのかっていう、うん、問いを投げてくるっていう、ね、
まあ、本当ちょっと哲学的なこともそう
そ
うそう、
ね、
思い想起させるようなってことだよね、
ようなタイトルですよね、うん、まあ、実際それがどうなのかっていうところは、うん、これはもう見ていただきたい、うん、という作品です、うん、
はい、
で、まあ、それぞれですね、うん、この2日間、スペシャルトークとして、
はい、
映画評論家の森直人さんが来てくださいまして、うん、
はい、
もう解説含め、
うん、
ね、この今喋ってるような、うん、もう何のこっちゃっていうことを、うん、まあ、さらに、ね、うん、映画評論家の目線で語ってくれるので、う
ん
うん、
はい、
これもたっぷり時間、ね、45分ぐらい取るんで、
お、はい、それは各回で、
各回じゃなくて、うんうん、それぞれの日の最後に、
あ、はいはいはい、
だから初日は3作品上映した後、
ね、
2日目は2作品上映した後、
うんうんうん、はい
はい、もうね、これ、まあ、森野直人さんが、うん、活弁シネマクラブっていう YouTube の番組で、
はい、
ホンサンスファンクラブっていうのをやってるんですね、
はいはい、
うん、で、まあ、それを見た僕が勝手に、うん、まあ、ホンサンスファンクラブ水戸支部ですってこう言っていて、
うんうん、
でそれを水戸映画祭に来てくださった時に、うん、はい、その話したらいいですねなんて言ってくれて、はい、それに協力した私が、
はい、
まあ、今回お声をかけてみたら、うんうんうん、いや行きますよって言ってくれて、
はい、ありがたいね、
本部長自らお越しになる、
はい、じゃあもうこれは水戸支部が正式に存在すると認めたっていうことだよね、
そのようです、
はい、
はい、そういうことなんで、
水戸支部長は寺門義典ということでいや、ね、東京本部長が来てくださる、そ
うそうそう、いやもうなんで、ね、
その捉えようによって本当に個人個人の解釈でいいと思うんだけれども、うん、はい、またそれを、まあ、いわゆる映画を語ることを仕事としている人たちがどう見ているのかっていう視点を聞くっていうのも、
うん、
まあ、これもなかなかない機会なので、
うん、ですね、
ね、
うん、
特に分かりやすいとか、なんていうのかな、まあ、田星さんがよくインド映画でやってくださっていた、うん、インドの文化とか歴史とか背景を語るのとは違って、で、多分ホンサンス作品ではそういう視点ではない解釈とかをこう、なんかこういう捉え方もできるんだよの提示がお話があるんだろうなと思うのよ、
うん、そうですね、はい、
はいはい、もう、うん、本当に映像体験、最新のものとは違ったもの、うん、はい、デジタルで撮ってるはずなのにすごくアナログな発想だったり、
う
ん、ね、撮り方だったりみたいな、
うん、
うん、まあ、多分予算もそんなにかかってないと思うわけね、
もう本当ね、自主制作なんですよ、
そうで、ましてやカットをかけてないってことは編集だってそんなにかけてないしとかね、
そうそうそうそう、
っていうところも含めて まあ面白い、多分ね、沼るっていうこういうことなんだろうなっていうことだと思う。
まあ僕は沼ってるわけですけどね。
そういうことだよね、はい、それを体験してほしい。
そういうことです、うん、はい、ということでもう2日間たっぷりなんで、はい、もうできれば本当もちろん全作品見ていただきたいんですが、さすがにお腹いっぱいになっちゃうとは思うので、うん、まあ、あの1本でももちろん構いませんで、うん、あのスペシャルトークに関しては、はい、あの例えば初日だったら3作品全部見ないと聞けないってわけじゃなくて、うんうん、1本でもその当日のチケット持っていれば、はいはいはい、あの最後の回のスペシャルトーク聞けますんで、はいはいはい、もちろん1本でも、はいはい、でそのチケット持ってきていただいてトークを聞いていただくというのもできますんで、ね、はいはい、ぜひ、まあ、はい、
共通なし兄さんはすでに見てたとか、ね、
うん、あ、そうですね、うんうん、もちろんそうです、
そういうこと、じゃ1本目だけ見て、うん、お昼途中で食べて帰ってきて、うん、午後から遅い時間にトークだけ聞きに来るもあり、
うん、そうですね、はい、まあこのやっぱピンボケ作品はねいやぜひ見ていただいてちょっと語りたいなと、
だってピンボケの映画なんか見たことないもん
そうそうそうそうね、
いやマジでこれデジタルの上映の、うん、時代だからいいけど、うん、フィルムで上映していた映写技師のことって頭の自分もあるからね、
やだね、
いやだよどこがあってんだか分かんないんだもん、うん、
はいはい、これあの一応ね、あの上映前に、はい、あのなんかこれは、うん、その演出上のピンポケですっていうのはちゃんと出ます。
はいはい、あの文字としてテロップで、ね、
そうそうそう、その技術的な、なるほどね、うん、あの映写機のトラブルとか、うん、そういうことではありませんみたいな。
うん、ね、本当に映写技師泣かせだもん。
いや本当そうね、はい、ということで、はい、まあはい、6月13、14、いつものミネルバさん、はい、シネポッドシアター水戸、詳しくは、水戸プラスワンシネマプロジェクトホームページなどチェックしてください。はい、で、7月のシネポートシアターも決まっているの で、はい、でお知らせします、はい、こちらは7月の11日、ヨアキム・トリアー監督作品、これはあのそうですね、今年アカデミー賞にも、国際長編映画賞かな、はい、を受賞、あとはカンヌとかでも賞を受賞している、センチメンタルバリュー、こちらで、まあ、あの監督名とか聞いたことある人もいるかもしれませんし、はい、私は最悪っていう作品がやはり、このヨアキム・トリアー監督作品の名を世に広めたかなと思うんですけれども、うんうん、はい、まあ、今回ゲストに宇宙真央さん、うん、来ていただくことになりました。
素晴らしい、
まあ、もう毎年ね、うん、あのゲスト来ていただいてるんですけども、うんうん、今回真央さんにセレクトしてもらおうかなと思って、うんうん、
はいはい、
あのもちろんゲストだけではなくて、うんうん、なんかこう
映画を選んでもらう、
もらいたい、うんうん、まあ、実はあのさっきの本さんの、はい、ね、初期の頃は真央さんにいつも来てもらって、
2年連続来てもらったんだよね、そ
うそう、はい、なんか本さんといえば真央さんみたいになりそうだったので、さすがにそれ ね、申し訳ないんで、はい、あの最近は本さんその時にはお越しいただいてないんですけども、はい、まあなんかかけたい曲、あ、かけたい映画、喋りたい映画なんかないですかってちょっと聞いてみたんです、
はい、
うん、そしたらこのやっぱりセンチメンタルバリューで、
はい、
が気になっていて、あと私は最悪が大好きだったっていうことで、ヨアキム・トリアー監督が気になっているっていうことをおっしゃってくださったので、そのできればね、私は最悪を上映したかったんですけども、はいはい、まあ、これはまあちょっと現実的に、うんうん、あのまあまあ、はっきり言うと金銭面、はい、映画料の部分で交渉はしたんですけども
、
実現できなかったんですが、はい、実はあの都内ではこのヨアキム・トリアー監督の初期三部作、うん、オスロ三部作なんていうふうに言ってるんですけども、ノルウェーの監督で、そこで撮られた初期の三部作、リプライズっていう作品と、はい、オスロ8月31日っていう作品と、私は最悪3セットで、うんうん、都内や各地では上映企画があったんですね、
はいはいはい、
うん、でそれをそのままやろうかなと思ったんですが、うんうんうん、まあ、私は最悪だけはちょっとこうはまらなかったので、うん、まあ、2作品の上映と、はいはいはい、各回真央さんのトーク、うんうん、
で1回1回、
はい、でリプライズを先に上映するんですけど、うん、その後のオスロ8月31日の上映後はトークライブで、
ああ、そうなんだ、うん、
あのミニライブもやっていただ
くありがとうございます
ということで企画しています、はい、7月11日土曜日13時30分からリプライズ、上映後に真央さんのトーク、
はい、
16時からオスロ8月31日で上映後に宇宙真央さんのトークライブということになっています、うん、こちら現在チケット発売中です、
はい、
で前日がね、
そうなのよ、
7月10日金曜日、はい、真央さんの、はい、なんか バンド、
そうなの、バンドセットリストで、のソニックでのワンマンライブ、うん、去年のホーリーホックの優勝が決まる時のイベントでバンドセット組んだメンバーと一緒に久しぶりにあのバンドでのライブをやってくれるので、まあ弾き語りが多かったりしたので、本当バンドでの聴く真央さんの曲もかっこいいのでね、うん、ぜひソニックの方にも足を運んでもらいたいなと思います。
そうですね、はい、ね、2日間真央さんに会えますので、うんうんうん、はい、
あの作家 の, あのこな、ね、5月中もイベントで歌ってくれたりとかも、うん、あと塗り屋さんとかで歌ったりとか ね、うん、あのいっぱい頑張ってくれてるので、ね、本当第二の故郷と言ってくださってるしね、楽曲の宇宙真央のファンとしても本当嬉しいし、うんうん、またここミネルヴァでもやってくれるので、ね、はい、両方楽しんでもらえたらなと思います。
はい
はい、
はい、うん、それでは、はい、お知らせこと、あ、もう一個だけ、うん、これはゆうゆう映画塾、
はい、
茨城映画センターさん、
はい、
今月6月25日の企画です、
はい、
第125回ゆうゆう映画塾、上映作品はお母さんが一緒という作品です、
はい、
橋口亮介監督の作品、うん、新作なんですけど、
はい、
これをね、ゆうゆう映画塾で上映するって、うんうん、はい、江口のり子さんの主演かな、はいはい、まあ、これタイトル通り、うん、お母さんが一緒の調整、
うん、お母さんと一緒じゃなくてお母さんが一緒ね、
うん、確か一緒、そうそうそう、お母さんが一緒っていうタイトルなんですけど、の女性3人だったかな、
うん、
はい、のお話なんですね、うん、で、はい、で会場は今回は水戸に戻ってきてザ・広沢シティ会館ショーホール、
はい、
上映時間が、午前の10時30分と午後の2時の2回上映です、
うん、
詳しくは茨城映画センターさんのホームページチェックしてみてください。6月25日木曜日です、
はいはい、お母さん、あの橋口亮介監督って、うん、まあそれこそ 先週かな放送して、うん、1994年5年ぐらいに日本映画の中の若手では出てきた監督の一人だけど、うん、
はい、
はい、それが9年ぶりだったよ今回この作品。
そうなんだ、
全然そう、まあいろんな事情があって、はいはいはい、撮れなかった撮らなかった、うん、いろいろあるかもしれないんだけど、
うん、
9年ぶりだって。
あ、そうなんだ、
うん、それがちょっと恋人たち以来だから、
う
ん、
あ、そうか、
そう、すごい間空いてるの、
本当ですね、
うん、
いやこれ平日、
うん、
いやちょっといけないな、
もう
ちょっと見たい、
ぐるりのこと、
うん、あ、そうです ね、うん、
が、藤代庁舎、取手市の藤代庁舎で、うん、リリー・フランキーさんが、ね、うんうん、主演だったはずなんだけど、うん、裁判所の絵を描く人、うん、そこでちょっとねご一緒させてもらったの。
ああ、そうなんだ、
うん、
へ、
まあ、9年ぶりの新作っていうのも楽しみなので ね、
は
い、
まあ、僕らとしてはなんだっけ、うん、ハッシュとか、
そう、ね、
形の
微熱
とかね、はい、が当時ね、
うんうん、だからさ、去年先週話したそのプリシアの話で、
うんうん、そうです
ね、実は二十歳の微熱もちらっと思い浮かべてて、
うん、そうだね、うん、なんか同時期な感じですよね、
はい、
うん、はいはいはい、ということで、
はい、
まあ、この詳しくは茨城映画センターさんのホームページチェックしてください、
はい
はい、では前半いい感じです、この辺までにしたいと思います、
はいはいはい、
は
い、
ではじゃあ今日の曲は、ウォンカーワイ監督作品の火曜年華が、
うん、
まあ、この間まで、あ、もうだいぶ前になっちゃったか、先月か、天谷座でもね上映してたんですけども、うん、火曜年華、まあ、ウォンカーワイの 4K 作品とかリバイバルとかって、
うん、はいはいはい、
まあ、去年
か、ね、
一昨年だったかな、
はい、
もうね、だいぶ話題になって、
はいはい、
公開したんですけども、
はい、
今回火曜年華のみまた上映してるんですね、
はい、
このちょっと水戸エリアでもどこでもやってないけど、都内ではまだやってるのかな、で、これ実は火曜年華の何だろうな、まあ、スピンオフっていうのかな、何だろう、短編作品、2001年に作られてカンヌだけで紹介されていた、
うん、
火曜年華、何だろうな、火曜年華2001っていう作品があるんですよ。それとセットでの上映をしてたんですね、うんうん、火曜年華 4K と火曜年華2001っていう、
うんうんうん、
だからなんか、 あの火曜年間で描かれていた時代よりもだいぶ後の現代に近い、2人、2人っていうのはトニー・レオンと、マギーちゃん、の2人なんですね、まあこれ本当ね今いや何回見てもあの2人のね、かっこよさというか、まあ単純に映像のかっこよさはウォーカー・ワイ印なんですけど、まあ2人の佇まいとかなんか単純にシルエットとか骨格とかなんかまあ服装も含めてね何度見てもかっこいいんで、もう25年前の作品なんですって。
そうだね、
まあ、それを改めてこの間まで雨宿では上映してました、でこれのこの歌謡年間の曲って聞いたことある人結構多いかもしれないんだけど、あのいろんなこれもねテレビとかでもあの流れることがあるんで、これ実は日本映画からの曲なんです。
あ、そうなんだ。
鈴木清純監督の夢二、その曲を使ってるんです。
へえ。
そう、夢二のテーマが歌謡年間のメインテーマみたいになってるんです。
あ、そうだったんだ、
ということでそちらを聞いていただきます。映画歌謡年間より夢二のテーマ聞いてください。